今日の聖書朗読の箇所は、民数記の6章24節から26節です。お読みします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。この箇所からメッセージをしてくださるのは、ここにおられる多くの方々がもうご存知であるサイモン・ベック先生になります。拍手を持ってサイモン先生をお迎えしたいなと思います。
皆さんおはようございます。お久しぶりです。もう日本に来て14年目になりました。時間が経って私もメガネなしには字が読めない、見えない白髪も増えました。2年間ここに働いて、ここで働いて、主が隣に召されたというその約束を信じ、隣で11年間開拓伝道をに、ということで働きを続けてきました。けれども去年3月をもって隣の聖書教会から身を引いて、今は英語クラス家庭主会をしながら、神様が次にどのように導かれるか、それを熱心に今探しています。今日皆さんと分かち合いたい言葉、箇所は民数記6章24節から26節までですね。祭司の祝祷とも言われる箇所です。私はこの箇所を知らなかったんですね。私がこの箇所を初めて知ったことは、内灘に来て坂井先生が祝祷をしたことで、素晴らしい箇所、素晴らしい祝祷であることに気づきました。で、私も好きになったあの箇所なんですけれども、今日あの祭司の祝祷、それを全体のことをすることではなく、できれば何回かに分けて皆さんと分かち合いたいと思います。表紙で出た守られますようには今度機会があればそれだけを持って皆さんと分かち合いたいと思います。今日は主があなたを祝福されますように、この一節を中心として御言葉を見たいと思います。皆さんは祝福という言葉を聞いたら、頭の中で何が思い浮かびますか？いろいろあると思いますね。祝福、福としたら、何か神様から恵みをもらう。また神様がいろんなことで私たちにいいことを与える、授ける。私はこのことにちょっともっと深く勉強したくなって、インターネットで漢字、その漢字、福という漢字がどういう意味を持っているか探してみました。福の成り立ちですね。そうしたらこういうことが出てきました。その右側は膨らんだ器の形になっていますね。特にここでは酒の樽を意味していると言います。その左側は示し縁ですね。神への供え物を載せる机の形です。そこから福という漢字は、神様の前に 酒樽などを備えて捧げるという意味合いになります。神様から何かをもらうイメージよりは神様に何かを捧げるイメージがあることでちょっと驚きました。私たちが普通考えている服という概念とちょっと違ったからです。そうしたら祝福と訳されたヘブライ語は本来どういう意味を持つ言葉だったのか知りたいですね。この箇所で使われた祝福を表すヘブライ語はバラクという言葉です。他の言葉も祝福に訳された言葉があるんですけれども、この箇所で訳された祝福という意味のヘブライ語はバラクです。これをインターネットに探してみたらこういう画面が出てきます。本当になんかお医者さんが何かセミナーをやるみたいですね。関節ばっかり、膝ばっかり出てきます。そうです、このヘブライ語バラクの言語は膝をかがめるという意味を表しています。膝をかがめる、ひざまずこう。この同じ言葉が使われた箇所が詩編95編6節なんです。私がお読みいたします。来たれ、ひれ伏し、膝をかがめよ。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。来たれ、ひれ伏し、膝をかがめよ。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。私たちに祝福を与えてくださる神の前に、ひざまずいている様子を想像したらいいと思います。もう少し直訳すれば、相手をひざまずく状態にさせるということです。祝福を意味するヘブライ語のバラクは、二つの特徴を持っています。はじめは、祝福を授ける側の行為ではなく、祝福をもらう側の姿を大切に知っていることです。例えば、神様がいい言葉を話したり、恵みを与えたりする行為には興味がありません。聖書が話している祝福は、神から始まるのではなく、主の前に膝をかがめる私たちの姿から始まるのです。2番目の特徴は、祝福をもらう側が何をもらうかという詳しい説明がないということです。長生きや経済的な豊かさや子孫など、何で祝福されるのかがあまり出てこないことです。これは祝福ということが、もらう側の姿を強調しているのを考えたら納得できることですね。本当に聖書を開いて祝福という言葉を探してみたら、ただのあなたを祝福しますになっています。私たちはよく神様に祝福を願います。私たちが直面している問題から始め、この世で持っていたら幸福になると思うものを願います。健康に過ごしたい、経済的に心配なく過ごしたい、いい仕事ができれば、子供が健康に成長していい職場が与えられるようになど祈ります。しかし神様は私たちが謙遜に神様の前にひざまずくことを望んでおられます。祝福は神の前に膝をかがめることから始まるからです。神の前に誠に膝をかがめること自体が祝福だからです。それで主があなたを祝福されますようにとは、主はあなたが膝をかがめてほしいと同じことになります。 しかし、真心から自分の力を捨てて、神の前に膝をかがめることは、そんなに簡単ではありません。今ここで、神様、ひざまずきました。私を祝福してください。ということではありません。なかなか難しいことです。自ら謙遜に神の前に膝をかがめれば一番いいのですが、私たちはどうしても自分の力で、自分の知恵で、自分の能力で、自分が図った道を歩もうとします。神様が私たちに望んでおられる歩みとは、かなり離れていく場合も多くあります。神様は私たちに与えられた自由意志を尊重しますが、私たちが離れすぎたら反強制的に私たちを戻してくださる方でもあります。私たちを愛するその大きな愛のゆえに、神様から離れていっている私たちを打たれ、主の前にひざまずかせてくださるのです。これに関連がある聖書の話を通して、皆さんともっと詳しく分かち合いたいと思います。今日私が選んだ箇所は、創世記32章のこと、話です。創世記32章を開いてみたら、ヤコブの話が出てきます。ヤコブはそこまでの話をちょっと皆さんと分かち合うと、双子の2番目として生まれました。ヤコブは双子の兄、エサウのかかとをつかんだままに生まれました。自分が長子になりたかったでしょう。そして、かかとをつかむという意味のヤコブという名前が付けられました。その名前には、人々を騙す、または欺くという意味が含まれています。ヤコブは結局、長子の権利を大切にしなかった兄エサウから、長子の権利を獲得することに成功します。また、エサウに与えられるはずの祝福を騙して奪い取ります。自分の祝福を奪われたことを知ったエサウは激しく怒り、ヤコブを殺そうとしました。それでヤコブは兄エサウの復讐を逃れて、母の親族ラバンのもとに身を寄せます。母親とヤコブの間で駆け引きや騙し合いがなされたのです。そこで、ハランで20年間を過ごして、ヤコブは帰還を決めます。その帰還する途中、マーナイムというところでの話が、今32章の話になっています。ヤコブは、過去自分が兄エサウに対して成した悪事で兄と再会することにことをかなり恐れています。それでいろいろ考えを巡らします。騙すことの専門家としてできる限りの方法を考えているヤコブです。彼はまず兄エサウの好意を得るために自分の誓いを前もって兄の方へ送ります。ヤコブは自分には牛、ロバ、羊、それに壇上の奴隷があることをアピールして兄エサウの好意を得ようとしました。しかし戻ってきた使者から、兄もあなたを迎えるためにあなたの方へ来られますが、400人が一緒にいますという報告を聞いて、非常に不安になりました。もしかしたら私と戦うつもりではないかということでした。それで取った措置は、一緒にいる人々や動物を2つの宿営に分けることでした。それは たとえ兄エサウが一つの宿営にやってきて、それを攻撃しても、もう一つの宿営は逃れられるだろうと考えたからです。自分にできるすべての努力を尽くしたにもかかわらず、ヤコブの重い患いは消えませんでした。恐れがなくならなかったヤコブは、突然、以前神様が約束されたその約束を思い出して、神様に自分を兄エサウから救い出してくださいと願います。神様は20年前、ヤコブが逃げるとき、ヤコブにこう約束しました。あなたの生まれた地に帰れ。今逃げる状態にあったヤコブに対するものです。私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数え切れない海の砂のようにする。ヤコブはまた素晴らしいことを発します。自分が20年間もらった恵みについて告白します。出節です。創世記32章出節です。ヤコブはこう告白します。私はあなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の知恵しか持たないで、このヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つようにまでなりました。この証を聞いたら、ヤコブは自分の身を低くして、謙遜に神様の前にひざまずいているように見えます。素晴らしい証です。しかし、その後、ヤコブは、今の証とは合わない行動をとります。恐れに囲まれ、自分の先に贈り物と一緒に、しもべたちを進めさせようとしました。先だった群れが、兄エサウと会ったら、贈り物で彼をなだめ、もしかしたら自分を受け入れてくれるかもしれないと思ったのです。二つの宿営でじゃなくて、もっと多くの群れを作って、先立たせました。ヤコブは神への信頼よりは、自分の頭から出る対策だけを頼りにしていたのです。私たちはこの場面を注意深く見なければなりません。ヤコブは兄エサウをなだめるためにいろいろな考えを巡らしました。しかしよく見たら、ヤコブは兄エサウだけではなく、神様までなだめようとしていることがわかります。神様の約束と恵みを告白しながらも、実際は自分が考える通りに歩んでいるのです。私、ヤコブはこのように神様の前にひざまずいていますとアピールしながらも、実際は自分が考えている、自分が歩みたい、自分がやりたい、その道を歩んでいるのです。私たちも、神様を賛美しながら、神様を礼拝しながら、たまになお自分が行きたい道を自分で歩む、自分の力で歩む。神様はただ私の後ろで私を後押しする方しか見ないところがあると思います。素晴らしいのは、神様がそんなヤコブの前に表されることなんです。その夜、不思議なことが起こりました。ヤコブの前に神の御使いが現れ、ヤコブは彼と夜明けまで格闘したのです。その人はヤコブに勝てないのを見てとて、ヤコブの桃の関節を打ったので、 ヤコブの関節は外れてしまいました。その人はヤコブに、夜が明けるから私を去らせよと言いましたが、ヤコブは26節で、私を祝福してくださらなければ私はあなたを去らせませんと言い返しました。ヤコブはその人が自分の腿の関節を打つのを見て、彼が神から来たものであることが分かりました。それでその人の前に膝をかがめて、私を祝福してくださいと叫んだのです。自分の全財産、いや自分の命を失うかもしれないという絶体絶命の瞬間に、ヤコブは神の前に膝をかがめたのです。自分としてはこれ以上何もできないほど無力になった時、自分のすべてをかけて神と談判をする信条ではないでしょうか。私を祝福してくださらなければあなたを去らせませんというヤコブの叫びに対して、神の人は意外な反応をします。ヤコブに彼の名前を聞いたのです。ヤコブがヤコブですと答えると、その人はこう言いました。28節です。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。名前が人を騙すという意味のヤコブから、神と戦って勝った、または神があなたのために戦うという意味のイスラエルと変わったのです。今までは自分の賢さや能力を依存し、人々を欺くなどの人生を過ごしてきたヤコブでしたが、これからは主がヤコブの代わりに戦ってくださって勝利を味わう人生を過ごすことになるのです。ここで神様の大きな祝福があります。神様は膝をかがめることを知らない人々、いや神をかがめようとしない人々を打たれ、彼らを反強制的にひざまずかせるのです。なぜなら膝をかがめないところでは祝福もないからです。神はヤコブの腿の関節を打たれ、それを外されました。ここで腿という言葉は腰とも訳されます。それでこの言葉は、場合によっては人の中心、人の最も重要なところを意味します。自分の最も大切なところが打たれ無力になったヤコブは、神から離れないようにして神様に祝福を強く求めたのです。そして打たれた重要な部分から神の約束が成就する祝福を味わうことになります。出エジプト記1章5節を見るとこう書いてあります。ヤコブの腰から、ここの腰は腿と同じ言葉が使われています。ヤコブの腰から生まれ出たものの総数は70名であったとあります。12人の息子たちを通してイスラエルの民が生まれました。ヤコブは自分の一番大切なところを打たれたために足を引きずって生活しなければなりませんでした。しかしそこから神様の豊かな祝福が出てきたのです。神様は意図的に、または反強制的に私たちを打たれる時があります。あまり経験したくない出来事が私たちの人生の中で起こります。打たれて 足を引きずって生活しなければならないことは、思うだけでも辛いです。しかし、その辛い経験の中に、神様の祝福が隠されていることを忘れないでください。私たちの砺波での宣教も、こういうことの連続でした。私の腰が打たれる経験を何回もしました。もちろん神様からいろんな祝福と恵みももらいました。英語クラスを開いて、イエス様を全然知らないと、多く場合は60人まで。クリスマス会をしたら150人のイエス様を知らない人々が集まりました。私は誇りのように神様の恵みを告白しました。神様が私を砺波に召してくださったことをも感謝しました。日本での宣教師として呼ばれたこと、また砺波に導かれたことも感謝しました。しかし、10年間の砺波での働きを顧みたら、やっぱりそこには私の力で私が行きたいその道を熱心にやってきたのではないかと思われました。神様を賛美しながら、神様の約束を思い出しながら、神様からもらった恵みを証ししながらも、なお自分の道を自分の力で歩んでいる私に気づきました。まるでヨセフが神様までなだめようとしていることと同じです。私の名前がもっと人々から呼ばれたら、サイモンは素晴らしい働きをしている、そういう声が聞きたかったです。神様は私の前に現れました。私の桃の関節を打たれ、それを外されました。特に去年の今頃、ちょうど砺波の聖書教会から身を引くちょうど前のことは一番ひどかったです。10年間やってきた開拓伝道はうまくいかず、これ以上続けてやることはできないと強く思われて、教会から身を引く決断をしました。10年間やってきた英語クラスに対する考えも懐疑的になりました。個人的にはいい関係を保っていましたが、イエス様とつながることに対してはできないのではないかという否定的な考えでいっぱいになりました。それで英語クラスもやめようとしました。その決断とともに私に健康の問題が発生し、ほぼ意識を失う直前まで行きました。その瞬間私の頭に浮かび上がったのは、このまま意識が失って戻らないかもしれないということでした。今もその時の恐怖がたまに思い出されます。その上、私の一番目と二番目の息子、カラとグレイスが日本での大学入試に挑戦しましたが、二人とも落ちてしまいました。妻さんと私にとっては、すべてのことがうまくいかなくて、自分の桃の関節が打たれた状況でした。10年間の砺波での働きは無駄だったのではないかという、敗北感が私たちを囲みました。心も体も疲れ果てて決断した韓国とオーストラリアの訪問はあまり期待できない旅になりました。10年ぶりの訪問だったので、 サポートたちと会うことを楽しみに知るはずだったんですけれども、あんまり力が出なかったのです。私たちの宣教の活動が無駄だったと思ったからです。連絡することもみんなのサポートにではなく、やらなければやらない最小限の教会と人々に連絡しました。それで私たちの10年間の経験を分かち合いました。私たちは英語クラスは本当にうまくいったので、それを中心として良い面を見せることもできました。けれども、それよりは私たちが経験している、苦労していた神様とつながることに対しての私たちの正直なところを分かち合いました。もう力やってた私たちを報告することで不安もありました。一体どのように受け入れられるかということです。けれども素晴らしいことは、行くところどころ皆さんが涙を流しました。宣教の難しさを一緒に感じたかもしれません。本当に、私たちはその4ヶ月間の経験は一生忘れない大切な経験になりました。私たちの心に、子供にもかなりいい経験だと思いました。今も思ってます。本当に小さい教会で言い争いやあんまりいいことを経験しなかった私たちの子供たちがオーストラリア、韓国の教会で、ああ、違うクリチャンがいるんだという教会がこういうものだということがもう少し変わって分かったのではないかと思います。逆に今ここで大学を落ちた二人はオーストラリアで今楽しんで頑張って勉強しています。感謝です。祝福です。落ちたことが逆に祝福に変えました。私たちも私たちが受けたその辛さが祝福に変えられると信じてます。私たちの人生の中では意図しなかった大きな出来事が起こります。経済的な難しさ、健康の問題、仕事場での関係の悪さ、家族の中で起こる言えない不幸など、腿の関節が外れるくらい厳しい状況に陥る場合があります。経験したくない辛いこと、なぜ私にこんなことが起こったのか理解できないこと、それで何が間違っているのか、私はどうすればいいなのかなど、思い煩いを経験したことがあると思います。今日私は皆さんにこう励ましたいです。その辛さの中で、その辛さの中に神様の祝福が待っていることを、ことです。主があなたを祝福されますようにから分かるのは、神様は私たちを祝福してほしいということです。主が私たちがひざまずいてほしい。皆さんのその、皆さんもその心構えを、皆さんがそのようにひざまずこうとしている心構え、そこから神様の祝福が始まるのです。最後に分かち合いたいことは、ひざまずいて何を祈るかについてです。旧約聖書を見たら、祝福の特徴の一つが旧約聖書にあります。それは、祝福は私だけがもらうことではなくて、私たちを通して、祝福をもらった私たちを通して、私の周りの人が祝福されることなんです。創世記12章2節から3節を見るとこうあります。そうすれば、 私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。他のバジャンでは、祝福のもといとなりなさい。地のすべての部族はあなたによって祝福される。神様は私たちがひざまずいたその姿を見て、私たちを祝福することではなくて、私たちを通して周りの人々にあの祝福が広がるように私たちを選んだのです。皆さんはひざまじいて、私に祝福してください。それだけじゃなくて、私が祝福と源になりますように、私を通して周りの人々が祝福されますようにと祈ってください。いや、私は私のことでいっぱいです。また、隣人に対してどのように詳しく祈ったらいいかちょっとわかりません。私は、この祝福の祈り、膝をかがめてする祈りが、新約説にも出ることに驚きました。エペソ人への手紙3章、中4節から21節までです。今、ここを始めてみたら小さいんですけれども、こういうわけで、私は膝をかがめてとあります。使徒パウロは、膝をかがめています。もう祝福されました。膝をかがめて何をするんですか？エペソ人への人、エペソの人々のために、生徒のために祈っているのです。どのように祈ったのか、ちょっと見たら、内なる人が強くなれますように、周りの人々の詳しい状況はわからないけど、同じ生徒たちが、周りの人々が、内なる人の、周りの人々の内なる人が強くなれば、今抱いている問題のかなりの部分は解決できます。この世の教えの風に吹き回されたり、持って遊ばれたりすることがないからです。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。クリスチャンの心の中にキリストを住まわせている人が意外に少ないということなんです。イエス様は寂しいです。皆さん信仰によって皆さんの心の内にキリストを住まわせてください。そこから生まれるキリストの愛、どういう愛なんですか？人知をはるかに超えたキリストの愛。私たちの頭の中にだけ考えられることではなくて、それをはるかに超える、人知をはるかに超えたキリストの愛。私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、素晴らしい祈りだと思います。皆さん、お互いにこの祈りを持って祝福してください。今日私たちは、主があなたを祝福されますようにから、主は私たちがひざまずいてほしいお方であることを学びました。また、場合によっては反強制的に、私たちをひざまずかせるお方でもあることに気づきました。それが祝福につながること、その神の奥義を紐に銘じてほしいです。ひざまずいている皆さんに、また皆さんを通して周りの人々に与えられる神の素晴らしい祝福を期待します。お祈りします。目を閉じて、使徒パウロが今 膝をかがめてエペソ人へのための祈ることと私たちが想像して、このエペソ人への手紙3章中4節から21節を私も皆さんのために祈りたいと思います。お祈りします。こういうわけで、私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の、家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊によって力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし、愛に基礎を置いていたあなた方が、すべての聖徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さが、どれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところを、ところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストにあって、栄光が余裕限りなく、とこしえまでもありますように。私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。